Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minasan, konnichiwa.
Hello.
Toyoubi, ohiru mae no hitotoki, ikaga o sugoshi deshou ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita. これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニャです。
31月も中旬になりました。
真ん中ですね。綺麗にピタッと。はい。
なんか今週は週明けちょっといいお天気かなと思っていたんですが、そこからだんだんだんだん天気が悪くなり寒くなりましたね。
悪くなりどころかとんでもなくなりましたよね。
そうだよね、本当ね。紅葉もね、楽しむものもなく、あっという間にもう終わりになってます。
はい、そうですよね。一応の木もね、綺麗になんかね、黄色になってましたけど、あの今週で結構飛んでましたね。
そうですね、あの強風でもう終わりかな、
はい、どうでしょうかね。
となるとそろそろ考えなきゃいけないのがタイヤ。
タイヤ、
車のタイヤいつ買えますかね。
ねえ、もうなんか困りますね。
やっぱりそのタイミングをするとっていうところもあると思うんですけども、やっぱりいつ向かうとなると考えちゃうんですよね。
そうですよね。だからジャリーのどうしますか、いつのタイミングでおすすめですか。
毎年思うのは11月に1回荒れるんですよ。
そうですよね、うん、私も記憶ありますよ、去年も。
12月ぐらいになるとやっぱ変えようかなと思うんですけど、去年は結構暖かかったじゃないですか。
あ、はい、
変えたのに雪が降らず、変えなくてもよかったかななんてちょっと思っちゃいました。
そういう記憶してますね、はい、で私の記憶ではいつもギリギリ遅いので、12月の最初の1週間週末で変えますね、大体。はい、
まあ、新潟近郊走る分にはそんなにタイヤも減らないということなので、なるべく早めに準備はしておいた方が良さそうですね。まあ、寒い日が続きますけれども、風邪ひかないように頑張っていきましょう。
そうしましょう、はい。
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。アンニャ、懐かしいナンバーでしたね。
そうですね、私最近なぜか都心のせいか、うんうん、あの若い時青春の記憶どんどん乗り出して、うん、買い直してます。
そんな今でも若いじゃん。
まあ若いけどもあのティーネイジャーではないので、うん、それはもう本当にあの懐かしい記憶どんどん出てくるので、うん、これからもご期待ください、
うん、なんかいいですね。
ね、
うん、
でもやっぱりスティングとポリースはもう最高、
う
ん、
はい、本当そう思います。
素晴らしいと思います、はい、
なんか懐かしいナンバーでちょっとほっとしちゃいました。
うん、
さあ11月15日ということで、まあ、この前のね神社の方に行きましたら、子どもたちが着物を着てね晴れ着を着てお参りしていたんですけど、はい、考えてみたら日本ではこの時期七五三という行事があるんですね、
はい、
よくあの北海道とか寒い地域は1ヶ月前倒しをして10月の15日に行うことも多いんですけれども、まあ、新潟ぐらいだとこの11月15日ぐらいまでなのかなという感じがしますね。まあ、7歳と5歳と3歳の子どもの成長を祝う行事ということなんですけど、
ええ、
やっぱり可愛いですね、ちっちゃくお着物着てるとね。
可愛いですね。
3歳はね男の子も女の子も行うんですね。で5歳だと男の子、うん、そして7歳だと女の子ということで、まあ、基本的には満年齢と言われていますけども、数えてして行う年齢の子もいると。
はは
マンだと2歳になっちゃったりする、ちょっとちっちゃいのでね。
なるほどね。
なので数え年の方がいいのかなっていう気もするんですけども、もともと京都とか大阪で行われる行事がこう江戸時代に全国的に広まっていったという行事なんですね。
これは関西メインですね。
そうですね。でも今もう本当に北海道とかね、本当に北は九州とかやってますからね。
なるほどね。
やっぱり親として見ればお着物を着せて写真撮って神社でお参りする一つの行事なんですよね、
う
ん、
それを何あの終わってから何かごちそうとか食べるんですか。
そうあのおばあちゃんとかおじいちゃんとか一緒に食事したりとか、あと子供たちにとってはね千歳飴って言うんですけど、長細いに飴があるんですよ。でそれをまあこう神社でもらって、うん、それを食べるのが一つの楽しみという感じがするんですけど、
なるほど。
千歳飴ってこう細長いじゃないですか。
そうですね。
あれはねもともとね、縁起が良いとされる紅白なんですけども、長く生きられるようにとかね、いろんなとにかく長く長くという意味合いがあるんですって。
なるほどね、うん、背が高くなるとかそういうんじゃないですね
大きくなるようにってことなのかな。
なるほどね、うん、
あの幼心にこの千歳飴をねもらった記憶がありますけど、子供にして世界中でもいろんなあの国がいろんな子供の成長を、ね、祝う行事があると思うんですね。
はい、そうですね。
国連ではね11月の20日をね世界子供の日と言ってるんですって。
あ、本当ですか。知りませんでした。
ドイツではどうですか？
ドイツもありますよ。ドイツは、まあ、あの七五三ではないので、うん、あのキリスト教関係で2つに分かれてるんですね、はい、
そうなんね。
で同じく成長祝いとして、
はい、
一つまずあの一番言うべき大きくやるのは赤ちゃんの時の洗礼ですね、うん、
はいはい、
でそれはもう赤ちゃんですから、うん、最近のドイツだともう大きくなってから、うん、だから自分でキリスト教を信じるかどうかということを自分の頭で分かって決定させ、はいはい、されるということで、になってるんですけども、しかしあの伝統的には赤ちゃんの生まれて、うん、そうですね、もう1ヶ月2ヶ月半年ぐらいまでにあの、教会の神事に連れて行き、うん、そこであのお神様に、この子もよろしくお願いしますみたいな感覚で、うん、あの水を少しあのおでことかに当てて、うん、それから大きな家族 の、 あの祝いをしますね。だから何々のいとこの、 あの子供 の、 あの洗礼の時に会いましたよねとか、うん、久しぶりに遠くからの遠方からも親戚来ますので、はいはいはいはい、それはだから日曜日の午前中行って洗礼式を行ってから、まあ、お食事して、それから、うん、まあ、子供ですからその午後にはまあコーヒータイムもあり、その後で解散という感じでしょうか、う
ん、年齢は関係ないんだ。
関係ないですね、うん、あのまあ、大人でもできますので、まあ、キリスト教に入会する的な感覚でしょうか、
はいはいはい、宗教的な意味合いがあるんですね。
そうです、もちろんです。だからお神様の前に人間として、うん、あのプレゼンするというか、だから昔ながらだったら赤ちゃんでも、今だとドイツの場合は割とあのみんな、冷めてると言いますか、なんかまあ本人聞きましょうよということ で、 無理やりキリスト教にさせないことは、あの勝利になっておりまして、そこであの、まあ、キリスト教に入ったとします、
はい、
で洗礼を受けました、今度は7歳ぐらいで、カソリックの場合、
はい、
カソリックの場合は、聖戦式があります。これはまあ初めての晩餐をいただくということです。だからそれは私はプロテスタントですから、うん、よくわかりません。しかしあのもちろん親戚とかがあのまだ集まってきて、うん、それもなんか授業を半年前に授業を受けて、うん、あの授業というのは学校の授業ではなくて、それをまた教会に通っていろいろ教えてもらって、キリスト教の聖書とか、そのキリスト教を信じることはどういう意味ですかとかいろいろ教えてもらって、うん、それからまあこのまあ、初めてのそのコミュニティであるキリスト教のその地域といいますか、住んでるところのあのまたプレゼンしますね。なので初めての晩餐になるので、うん、なのでそうするとその後またビッグイベントというのは、子どもたちから見るともうとってもあのプレゼントもらうんですね。なのであの結構ね大したプレゼントもらえますので、例えば男の子だと時計とか、
すごいですね、
うん、で女の子だったら私はもうゴッドマザーからあのネックレスいただきました、うん、ダイヤのネックレスいただきましたとか、
すごいですね、
そう割とビッグなんですよ、はい、だからあるいは、まあ、今は多分あのもしかしてプレイステーションとかそんなのあると思うんですけど、あの、はい、それはみんな聞いてやります、はい、であの一方でプロテスタントの方だ と、
はい、
これは14歳の献身礼、
はい、
だから固める信じるあのお祝いじゃなくて礼と言うんですけど、はい、それもまた、14歳の時にあのまた授業を受けながら、そうですね、そのキリスト教の中の感覚では、14歳ではもう成人、
うん、
要するにプロテスタント教は先のがなくて、その代わりにまあ、若い大人として扱われることになります。これもまた、あの神様の前のこの人もこれから大事なコミュニティのメンバーだよという意味でやるんですね。でそれも、まあ、カトリックと同じように、
はい、
まだ親戚集まってきて宴会してたくさんのプレゼントもらって大騒ぎして、結構楽しめますね。
それもやっぱりプレゼントもらうんですね。
もらえます。もう大変ビッグなプレゼントもらえます。はい、
それはやっぱり親からもらったりとか、いろんな人からもらった
り、親からももらえますし、あとはやっぱりゴッドマザー、ゴッドファーザーというのがあるんですけど、うん、この人たちは赤ちゃんが産むときに、生まれるときに、もしも両親死んだら、うん、代わりに面倒見てもらおう、大人を1人2人3人ぐらい、うん、指導しますよ、お願いするんですね、はいはい、その人たち特にあげますね、はい、
そういう人たちからももらう、
特にその人たちから特にもらう、
すごいですね、
うん、すごいです。だから、うん、あとは私の記憶では初めて礼服的なものを着る、
うん、はい、
だからちょっとドレスじゃないけど、
はい、
まあ、まともな服というか、ちゃんと白黒でやるので結構子供の 感覚で、あのおしゃれ、初めてのみんなの前のおしゃれみたいな感じもあります。
じゃあちょっと子供的には楽しい行事ですよね。
楽しいですね、はいはい。
まあ、日本の七五三も子供たちがなんか初めて物心ついて着物を着るという瞬間なんですよ ね。
なるほどね。
で男の子も羽織袴ってまだあの着せられてる感じはするんだけれども、なんかちょっとこう凛々しいようなね、
なるほど、
うん、男の子っぽい感じになるし、女の子はちょっとおしゃまさんのね、レディーになったような感じがするよ ね。
まあこれは似てるかもしれない。もちろんあの先ほどのカトリックの時も同じく大変おしゃれしますね、はい。
一方ね、ちょっと他の国を調べてみたら、韓国ではね、日本と、まあ、5月5日っていう感じで行われることがあって、あの車輪の片押しをしたね、餅スリットっていうのかな、それをね冷たい飲み物と一緒にもらうことが伝統とされていたりとか、あとタイでは1月に行われるんですって、で祝日にはならないんだけれども、アミューズメントパークなど子どもの料金が設定される施設、特に入園料無料、遊べます。
いいですね。
そんなのがあったりすると楽しいですね。
面白いですね。
あとメキシコはね、学校が休みになるわけではないんだけれども、パーティーがいろんなところで行われると。やっぱりでも世界いろんなところでも子供を祝う行事って多いんですね。
まあ、まずはあの成長を祝いますね。ちなみに先ほどのドイツの場合、あのキリスト教のその献身霊か、その精神あの聖生産式なんですけども、両方あの4月か5月にやりますね。
そうなんですね。
やっぱり春ですね。春にもうなんかあのすごくこれからもまたもうどんどんあの物事が実るしということだから、あのそこでもとてもイメージとしてはとても春なイメージしますね。だからスカートとか天気がいいとか、雪ではないですね大体、はい。
アンニャはその時どんな服着ました、覚えてますか？
覚えてますよ。だからそのなんか長めのスカートと結構なんか、あのすごい、滑らかなあの絹のものと、ちょっとしたヒールの、ほんの少しのヒールの、あのおしゃれの靴と、あと白いのブラウスとベルベットのウエストだったんですね。あの割とかっこよかったと思います。
ちょっとしてやっぱり清掃ですね。
そうなんですね、
ぜひね子供たちもね元気に成長していってほしいなと思います。
そうですね、はい。
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
Stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあ、アンニャ、今日のメインディッシュは何ですか？
はい、今日は、世界の、子どものお祝いということで、ドイツの、ドイツだけではないと思うんですけども、あの欧米全般で行う子どもの誕生日パーティー、バースデーパーティー。
誕生日ですね。
誕生日ですよ。
やっぱり年に一回自分の誕生日って特別な日ですよね。
まあそれはそうですけども、ドイツだと、やっぱり子供たちが、自分では、できないので、親にあの、あのやってもらいますね、はい。なのでこれは結構あの大変と言いますか、あのとにかくまず子供たちは、自分で大体作るんですけど、カードを友達に、はい、送ります。
招待状ってことですね。
そうです、はい。もちろん払うのはその子供誕生日パーティーの、あの誕生日の子の親ですね、ご両親ですね、
はい、
はい。でそこであの、まあ、自宅でやるのは私の小さい頃では普通でしたけども、
はい、
あの今だとあのそれはあの子供たち20人の集まるととんでもないことになりますので、
だって20人呼べるうちがあるかってことですよね。
そうなんですね、まあ、当たり前というか、そうですね、
割とすごいですね。
そうです、呼びますよ、まあ、そんな友達がいるかいないかという問題もありますが、まあ、とにかく絶対にあってあの欠かせないものがケーキですね。
ケーキ、はい、はい、誕生日ケーキ。
ケーキは、もちろん、その年のキャンドルつかないといけませんね、
はい、
はい。でその今度は、プレゼントですね、
はい
はい。まあ、誕生日はもちろん両親と、またあのその前出てきた親戚のおばさんとか、
うんうん、
まあ、ゴッドマザーからも誕生日プレゼントもらうのですが、もちろん子供たちも持っていきます。これ持たせます、
はい
はい、向こうの両親
を
ね、
はい。
そこで、もちろんお返しも少しだけあの何かあげるんですけど、ということで、まあ、午後にやりますので、そこで、まずやるのは歌を歌います。はい、だから、それこそ、Happy Birthday という子供たちが、ね、はい、あの歌います。はい、で、今度は、まあ、ちょっとケーキ食べて、それからも遊びまくります。これはもうまた決まったことで、いろんなパターンがあるんですけども、多分、日本の運動会を想像すれば、
はい、
できると思うんですけども、
あんな大きなことやるんですか？
そんな大きなことじゃないんですけども、はい、その運動会でやるゲームのようなものがやります。 だから例えばあの袋、例えば米袋とかの、うん、あの半分子供入れて、それでその中に、はい、あのある線から立って、あのはいスタート、はい誰が一番早くジャンプできるかとか、はいはいはいはい、そんなことをいっぱいやりますね。で最近のトレンドなんですけども、さっきも言いましたけども、あの子供たちの誕生日を毎年あの自宅でやるのは大変なので、うん、どっかにアウトソーシングします、
はい、
というのは、例えば遊園地とか、
遊園地まで行っちゃうんだ、
あるいはバーベキューやるとか、
はいはい、
あるいはなんか決まったそういう子供の遊ぶところとか、
お、うん、すごいですね、
うん、それもだから料理を出してもらおうか、うん、持っていくか、どっちかというもいろんなパターンがありまして、やっぱり両親に忙しいとなると、はい、そのもうゲームプランナーっていうのもついてきまして、まあね、それも全部企画してもらいます。これもちろんお金出さないといかないんですね。すごいと思いませんか、
ね、
はい、ビッグプロジェクトです。だから
すごいです、ね、
どうするのかと、子どもたちとよく相談して、まあ、サプライズパーティーもありだけども、まあ、子どもたちをお互いにあの招待しますので、それもある程度大変だと思いますよ。
日本だったら多分ね、一部屋に入るぐらいの人数だと思うよ。
そうですよね、
多分5人ぐらいとかね。
日本でもやるの？
まあやりますね。
ああ、そうですか。
あの幼稚園で毎月今月お誕生日の人とか、
ああ、
とか
ね、
小学校に入ってお誕生日の人っていう感じもありますけど、まあ、うちではね、個々にやり取りはあったとしても、うん、多分20人は、ね、呼べないと思う。
なるほど、
うん、
10人も呼ぶ人もいるし、5人も呼ぶ人もいるだろうけれども、やっぱりあの多分子供を聞いて何をしたいみたいなことで、時々あるのはテーマパーティー。例えばみんな姫様になるとか、
はいはいはい、
あのそれこそヘロウィンに変装したりとか、はい、一番大事なのはやっぱり遊びまくり、何かを遊ぶっていう、それもなんか大人が、まあ、両親たちとかお母さんのお父さんが一生懸命やってくるとか、
楽しいだろうね。
楽しいんですけども、あの私から見たら大変だと思いますよ。
親は大変かも。
大変です、毎年ですからね。
そうですよね、毎年ですよね。
繰り返したら困りますし。
そうそうそう、はい、毎年だもんね。まあ、子供が元気なのはいいことなんだけれども、親にとってはちょっと大変なのかなっていう感じがしますね。
面白いですよね。
まあ、頑張ってください。
頑張りましょう、
はいはい、じゃあお出かけ行きましょう、
はい、今日のお出かけなんですけども、まず、一つを紹介したいと思います。11月19日水曜日、来週の水曜日になるんですが、楽屋村上にある、お酒とコーヒーと音楽の店楽屋で、ファビオ・ボタッツォがやってまいります。実はファビオ・ボタッツォは新潟に、活動するギターの方なんですけども、今回はセバスティアン・カプテンという方と一緒に、ドラマとギターの2人セットになります。だからとても面白いライブになるかと思うんですけども、実はファビオ・ボタッツォ、セバスティアン・カプテン2人が新潟ツアー中でして、あちこちに行ってます。まず11月19日水曜日は、楽屋で、ライブありますので、28時開演で、前売り2500円になります。お問い合わせはまだあのブログでもアップしますが、そうですね、楽屋直接お電話してもらってもいいし、ホームページ見てもいいと思います。でもう一つ、まあ、あの秋なんですけど、秋ですから、実は、22日の土曜日には、同じセットで、新潟の中央にある、作曲館でもライブします。今度は、14時からスタートになりますが、ワイン付きで、一杯付きで、焼き菓子も付きます、とっても、いいと思います。作曲館のスペース自体はとってもいいスペースですから、お庭もあるので、そうですね、2500円同じ料金になりますが、定員40名で、大変、おすすめです。砂丘館今さしき茶の間で聞けます。これもまた申し込みというのは、定員40名ですから、電話かメールで砂丘館直接に申し込んでください。なので両方大変おすすめです。11月19日ジャズ喫茶的な感覚のライブで、楽屋になりますが、土曜日だと22日は砂丘館昼からです。昼の間って感じですね。ぜひ落ち着いていくと思うので、とっても面白いと思います。ドラムとギターだけですか、
いいですよね。
かっこいいと思いますよ、はい、
かっこいいよね、
はい、とっても癒されると思います。
もしかしたら紅葉の最後の最後かなって感じもしますけども、
そうなんです、そうだよ ね、
一緒に楽しめると思いますね、
はい、
ぜひ村上の楽屋と、そして新潟ご紹介しました。
卓球館の、そうですね、
はい、ぜひお出かけになってみてください。
アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
さあ、今日 今日は子供のお祝いということだったんですけども、はい、子供に帰りたくなりました。
そうですね、子供の誕生日結構楽しいですよ、はい、私も楽しい記憶結構あります。
いいよね、
はい、いろいろゲームやったり、楽しめましたよ。
私なんかはね8月が誕生日なので、ケーキがねもう種類がないんですよ。
なるほど、
で子供の子にすごいなんか寂しかった思い出がありますね。
あ、なるほどね。
日本なんで出す誕生日なんだろうと思います。
じゃあアイスクリームできませんか。
アイスクリームだとね溶けちゃうんですよね。
あ、そうか、はい、うん、どちらとねあのその大きな誕生日ケーキの形したもののアイスクリームバージョンあるから、うん、丸ごと冷蔵してそれ冷凍してから
いいですね。
それがおすすめです。
それいいもらった、今度ぜひ私の誕生日にはそれをやろうかなと思います。
はい、あの、はい、8月だそうで皆さんによろしくお願いします。
アイス食べまくりましょう、
はい、はい、
ということでそろそろね、まあ、11月もこれから寒くなってくると思いますが元気に頑張りましょう。
そうしましょう。
はい、それでは来週のこの時間をお楽しみに。ここまでのお相手はちはりーなと
アニアでした。
それではまた来週まで、
バイバイ。